天にいます私たちの父なる神様、今日もあなたの愛の眼差しの中に生かされていますことをありがとうございます。私たちが願う前から何が私たちに必要なのか、何が私たちに一番良いものなのかをご存知の主が、私たちが祈る前から恵もうとして祝福しようとして私たちをいつも待っていてくださることをありがとうございます。あなたに招かれて呼び集められて、このところに主の体なる教会に見える形で集うことができましたことをありがとうございます。それぞれを私たち一人一人を主が必要とされて呼び集めてくださったことを覚えます。どうか主をそれぞれの果たすべき役割をもう一度確認していくことができますように、また主にあって御霊の一致を保ち、主にあって協力し支え合い助け合って、さらにこの神の家族としての絆を強めていくことができますように、そしてまだ多くの方々がこの素晴らしい神様を知らずに、この家族の温かいその交わりの中に、その外にいらっしゃる方がたくさんいますから、私たちをまず祝福してくださり、私たちを上からの良きもので満たしてくださいまして、それぞれの持ち場立場に、職場に、学校に、地域に、家庭に、あなたと共に出ていくことができますよう、これからの時を導いて助けてください。小さきしもべが語りますが、子供のを清めてあなたがお語りになりたいことをまっすぐ分かりやすく語ることができるように助けてください。聞く私たちの心の目、心の耳を開いてくださり、主をどうぞ、小さい御声ですが、しかし確かな御声を神様、私に語られているあなたの御言葉としてしっかりと受け止めて、そしてそれを持ち帰って、その御言葉とともに新しい習慣を歩むことができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。早いもので3月の最初の日曜日になりました。毎年この季節はこのイエス・キリストという方が受難なさった、多くの苦しみを味わって、そして十字架へと向かわれていった、その受難を覚えるこの季節であります。あと1ヶ月ですね、4月の最初の日曜日はイースターということになります。復活祭と言われる、しかしその復活の前には苦しい、厳しい、そして痛い十字架に向かう苦しみの道が待っておりました。この3月、特にまだ暖かさも、少しも与えられておりますが、まだ厳しい寒さの中にいる中で、イエス様がどれほど私たちのために苦しんでくださったのか、そのことに思いを向けることができたらと思っております。今日のメッセージの題は、私が共にいるという、全部ひらがなにしたんですけれども、私が共にいる、これは素晴らしい神様の語りかけであります。実は新改訳聖書の中で、このひらがなで私と書いてある言葉は、全部神様が主語です。神様が私はとおっしゃっているときには、ひらがなになっています。訳すものがそのように訳し分けたんですが、それに対して人間が自分のことを私という場合には全部漢字の私になっています。その時には私というふうにその漢字を読むということが、目が見えない方にとっての配慮になるということで言われておりますので、私は、神様のひらがなで書かれているところは私で、漢字で私、人間の主語になっているときには私と表現していますが、今日のところはまさに神様が主語で、神様が私は皆さんあなたと共にいるんですよ、そんな語りかけであります。繰り返しになるかもしれませんが、いつも私が、つくづく思うことなんです。自分もそう思いやすいんですが、
聖書の中に出てくる人物というのはみんなすごい人じゃないかと勘違いをする。聖書の中に出てくる人たちはさぞかし強くて揺るがない信仰を持っている立派な人たちじゃないか、そう思い違いをしてしまう。私たちに、ありがちなことではないかと思います。しかし聖書を丁寧に読みますと、どこにもそんな完璧な強い立派な信仰者というのは出てまいりません。神様以外の全ての人間はたとえ主導的な立場に立たせられた人物であったとしても、今日お読みします使徒パウロであったとしても、やはり私たちと同じ弱さや家計を抱えた未完成な、そして時にですね落ち込んでしまう、困り果ててしまう、途方に暮れてしまう、そしておじまどってしまう、孤独の中で恐れを抱いてしまう、そういう普通の人物であったことを見ていきたいのです。箴言というところがありますけれども、ちょっと最初にその箴言を開いてみたいと思います。新約聖書の箴言の後に出てくる、書物なのですけれども、箴言は1章から31章までありまして、クリスチャンのビジネスマンなどはですね1日1章ずつこれを、心に、この留めるためにですね、この読んでいるということが言われております。社会人として忙しい、本当に忙しい中で、この聖書を読む時間もなかなか取りにくいという方がいらっしゃいましたら、ぜひこの箴言もですね1日1章、1日の日は1章、31日の日は31章読んでいただけたらと思うのです。短い、本当に短い、こう一文、ほとんど一文です。一文でズバリ的確な言葉をたくさん散りばめています。まあ、箴言というのは針の言葉というふうに言われるような意味があるそうですけども、時にぐさっとこう心をそのままこう刺してくる、痛い、聞きづらい言葉です。しかしそれは本当に、良い薬がですね、本当に健康に良い薬が苦いと言われるようにですね、このちょっとこう痛い言葉ほど実は私たちの霊的な健康にとって、また心の健康にとっても本当に、必要な言葉ではないかと思います。だんだんこう年を置いていったりですね、あるいは社会的な地位がどんどん高くなっていって、指導的な上に立つことになっていきますと、だんだんこの忠告してくれる人が少なくなります。牧師にぜひ忠告してくださいそういう人がいないとですね、時に高慢になったり、また思い違いをしてとんでもない、ことになっていきます。上に立っていなければいいんですよ、まだ。でも上に立っている人が間違っていくと全部間違った方向に行っちゃうんです。これは非常に危険なことです。ですからまず今日24章の箴言の24章の10節を見たいのです。箴言の24章の10節というところが、聖書を開けましたでしょうか。すごいごく当たり前のことを言ってるんですが、でも当たり前のことを、その聖書のこの人生観といいましょうか、価値観の中でもう一度私たち、このそれぞれのことを振り返ってみたいと思いますので、もしよろしければ24章の10節、ご一緒にお読みできたらと思います。3、はい、もしあなたが苦難の日に消え落ちしたら、あなたの力は弱い。もしあなたが苦しい時、辛い時に落ち込んだとしたら、あなたの力は弱い。当たり前のことが書いてあるんです。で、もしあなたが苦しい時とか本当に辛い時でも落ち込まなかったとしたら、それこそあなたは強い人だって言うんです。その人こそ強い人だって言うんです。しかしもしあなたが本当に厳しい苦しい中で落ち込んだとしたら、暗い気持ちになってもうそこから、ね、逃げようかとか、もうやめようかとかね、考えたとすれば、それはあなたは弱い人間なんですよということを聖書ははっきり、言い聞かせているわけです。私たちは自分のことを 弱い人間だと認めたくないんですけども、しかし神様は時にその大変なことにならないうちに、私たちが自分の限界をしっかりとわきまえて、そしてその与えられている中で、精一杯生きるようにということで、あまり強がって背伸びして生きないでもいいという、そうすることが非常に危険になるというんです。もしあなたが苦しい時に落ち込んで、涙を流したり、あるいは、この仕事もやる気がないとかですね、もう疲れて何も手がつかない、そういう状態になるとすれば、あなたはまさしく普通の人ですということなんです。いや、普通じゃない人はいないんです、本当に。本当にこう、ものすごいこう、辛い目に遭った時にも全然涙一つ流さず、全然この、疲れも覚えず、ストレスも覚えず、まあ、そういう人はロボットですよね、はっきり言えば。そんな人いないんです、本当に。誰もがぐさっと来る言葉を言われたら傷つきついて落ち込みますし、もうすごいね、オーバーワークでたくさんの仕事を任せられたら、時にもその仕事全部投げ出したくなりますよ。それが普通の人なんです。私たちは皆そうじゃないでしょうか。そしてパウロも実はそうだったっていうんですよ。聖書の中で使徒パウロと聞くとですね、もう地中海沿岸を伝道旅行をもうやってる人、ほとんど一人でなんか、たくさんの教会をね作った人じゃないかと思うわけなんですけども、さぞかしスーパーマンのような超人的な人じゃないかと思うんですが、しかし聖書の随所にこの前も見ましたが、時にパウロが困り果てたということがありました。困り果てた。そして今日のところでは恐れを抱いた。そして本当にもう気持ちが暗くなって落ち込んで、もうこんなところで仕事するのやめよう、ほっぽり出そうとした、その寸前まで行ったところです。今日の中心的な御言葉を、主語の中にも記しましたが、もう一度先を読んでいただきました使徒の働き18章、そこを見ていきたいと思います。今日18章の1節から17節まで読んでいただきましたが、今日の舞台はこの同じギリシャなんですけれども、前回アテネにいたパウロが今度はコリントという、この非常にこの海に近い、そしてこの様々な貿易の中で栄えていた国際的な町、コリントというところに行ったところの話です。そのシパウロはアテネを去ってコリントへ行ったと一節に記されている通りです。コリント人への手紙というのが聖書の中に2つ収められていますが、その、コリントという町にパウロが初めて行った時のことが記されています。そこには有名な、まあ、有名になりましたご夫妻があります。アクラさんとプリスキラさんというご夫妻ですね。この方々はユダヤ人、ポント生まれのユダヤ人およびその妻ということでしたけれども、このクラウデオ帝というローマの偉い人がですね、全てのユダヤ人をローマから退去させるように、ローマから出ていくようにという命令が出ましたので、イタリアの方から、あの長靴の形をしたイタリア、ローマからこのコリントという町に逃れていたということです。実はこのご夫妻は天幕作り、テントメイキングをしていました。終戦直後、また、しばらくの間はですね、昭和初期の時代はその天幕伝道というのがあったようですね。宣教師がですね、いろんなところにこのテントを張って、サーカスみたいなテントを張ってですね、その中でこの集会をする、キリスト教の集会をする、ただで、入れますからぜひ来てくださいとか言ってですね、いろいろこう案内をして、あ、そうか、ただなら行ってみて冷やかしてやるかと言ってですね、天幕に行った人がたくさんいるんです。で、冷やかすつもりで行ったらミイラ取りがミイラになってですね、今教会の役員さんをされているとか、そういう人がですね、全国各地にいるんです。パウロも実はテントメイキング、天幕作りを職業としていたところもありますので、すごくこの話が、この、 通じまして、じゃあ一緒にこのお仕事していきましょうということで、しばらくこのそのアクラさんとフリスキラさんご夫妻の家にパウロが住ん でそしてそのお仕事をお手伝いしていたということが記されています。しかし日曜日安息日がありました。この時はまだ、日曜日でなかったかもしれません。安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。とにかく7日間のうち1日は主の前に完全に仕事を休んで、そして主のためにその日は過ごす、主の恵みを思い返す、創造の神様、そして救ってくださった神様、私がどこからどんな風にして救われたのか、それを思い返し神に賛美と礼拝を捧げるとき、恵みを思い返すその安息日を街道で時間を過ごしていました。どこにいてもパウロは街道で安息日ごとに礼拝をしながら聖書の話をしたようですけれども、ユダヤ人とギリシャ人に何とかイエス様こそ来たるべき、そして来たったすでに来てくださったキリストである、メシアである、救い主であるということを教えていました。そうこうしているうちにやっとあのシラスさんとテモテさんが追いついてきたんですね。そしてマケドニアからですね、シラスとテモテが来ますと、パウロは非常にこの御言葉を教えることに集中して専念して、ユダヤ人たちにはっきりとイエス様こそ救い主ですよ、あなた方が十字架にかけたイエス様はあなた方の罪のために死なれた救い主です、その方はお墓に葬られましたが蘇られて今公に神様の使わされたキリストとして、私たちの前に、このはっきりと表されておりますと、宣言いたしました。ところが6節を見ますと、パウロは非常にこの辛い経験をしたのです。彼らは反抗して暴言を吐いた。暴言という言葉は暴力的な言葉です。もうぐさーってもうこのもうドキッとするようなですね、もう聞きたくないその、このちょっとゆっくり構えているときにそういう言葉を聞かされますとですね、もうタッチショックで立ち直れないぐらいのダメージを受けるかもしれない、そういう暴言、暴力的なひどい、もう聞くに耐えない嫌な言葉です。人から元気を奪う言葉です。そして時に人から命を奪うようなひどい言葉です。そういう言葉をパウロはですね、たくさんこう吐きかけられたんです。すごい言葉の暴力を受けたパウロがいました。今日の世の中もですね、このイライラしている人とかストレスが溜まっている人が多いですから、特にですね、会社の中とか学校の中とか職場の中で怒鳴り合ったりしているこの聞きたくない言葉も、耳にすることがあるでしょう。パウロはですね、たくさん聞きたくないひどい言葉を、この聞かされました。ですからパウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭の上に降りかかればいい、もう私には責任がないよ、あなた方が自分でイエス様のことを信じない、受け入れない、それはあなた方の責任で身を滅ぼすことになりますよ、もう聞く耳を持っていないあなた方に話すことはしません、今から私は異邦人の方に、ユダヤ人ではない人たちのところに行ってお話をしますと、まあ、捨て台詞を吐いてですね、さようならと言ってもう逃げていくと、もうそこで見切りをつけたんです。この人たちに話しても意味がないということでパウロは諦めたんです。いくら話しても分かってもらえないということで、パウロは途方に暮れた後に諦めました。そしてそこを去って、街道の隣にあった人の家にお邪魔してですね、その人は非常に神を敬う敬虔な人であった。そして街道の管理者の人たちも実は一家を挙げて皆さんで家族みんなでイエス様を信じていく、またコリントにいた多くの外国人異邦人の方々にもメッセージを語ったんですけども、実はそこではたくさんの方が救われて素直にイエス様を信じ受け入れて洗礼を受けていかれる、またキリストの道に従っていかれる、そういう人たちがいたということがあります。そして9節に行きます。今日中心的に見ていきたい言葉です。 ある夜中です。主なる神様は、主なるイエス様は、幻によってパウロにこんな言葉を語りました。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない、パウロ。なぜ神様が恐れないでという必要があったんでしょうか。聖書をそういうふうに考えて読みながら、そういうふうにこう質問しながら問いかけて読むとですね、非常に面白いです。どうして神様はこんなことを言わなきゃいけなかったのか。どうしてここでこういうことが書かれてあるのか。恐れないで、恐れてはいけませんとパウロに言う必要があったのは、パウロが恐れていたからでしょう。何を恐れていたんでしょうか。まあ、いろんなことを恐れていたでしょう。人からの拒絶もやっぱり怖いですよね。拒絶されて受け入れられないというのは辛いことです。まあ、いろんな面で恐れと、そしてもう黙ってしまおう、語るのをやめようということを思い悩んでいたということでいきましょう。ですから恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと神様は励ましの言葉をかけてくださったということになります。そして10節、今日のメッセージの題が出てまいります。私があなたと共にいるのだ。私があなたと共にいるから大丈夫だ。さらに神様は保証を与えてくださいます。誰もあなたを襲って危害を加える者はいない。いじめたり、リンチにしてくる人たちはいない。私があなたを守る。一緒にいて守るから。そしてこの町にも神様の民が、私の民がたくさんいるから、ここで恐れないで、黙ってないで語り続けてほしい。そんなふうに神様からの励ましの言葉をパウロは聞くことができたのでありました。まあ、そのすぐ前にですね、多くの人に拒絶されて、この命の危険を感じるほどの、恐怖を、恐ろしさを感じたものですから、もうこの町はダメかなと、他の町に行こうかと、もしかしたらこの町はもう呪われていました、神様に見捨てられていました、この人たちにいくら経っても無駄だと言って見切りをつけて、伝道することをやめる、トラックを配ることもやめる、伝道集会もしない、そういうことをパウロは決めていたかもしれません。心の中でもう決めて、そして次の町に行こうとしていたと思います。しかしこの町には私の民がたくさんいるから、ここで語り続けてほしいとパウロはお願いされたんです。神様、人間的に考えるならば、あらゆるところでおける福音宣教、教会形成の働きは、パウロと同じこの困難に直面することでしょう。どんな大都会で教会をやろうとしても、どんな田舎の方に教会を作ろうとしても、同じことが起こると思います。多くの人に拒絶されて、馬鹿にされて、相手にされない。聞く耳を持ってもらえない。いくら真剣に祈って祈って愛を持って語ろうとしても聞く耳を持ってもらえない、そういう反発とか迫害に近いようなものを受けていくときに、人は恐れを抱き、諦めて、もうこの人に語っても無理だ、この人が救われるはずがないと固く信じまして、はたと口を閉めてしまうんです。口にチャック閉めてしまうんです。わかりました、もうこれから一切教会のことはお話しいたしません。まあ、そういうちょっとこう怒りの反動でしょうかね。なんかあまりにも自分が拒絶されたので腹が立ってこう逆に相手を拒絶するというかですね、黙ってしまうということで相手に仕返しをしようとする、そういうことが起こります。しかし聖書の神様はそんな私たちの弱さをよく知っていてくださるというか、本当によく分かっていてくださる方だと思います。まあ、今の世の中を生きている 生かされている私たちも様々なことを恐れてしまうかと思います、まあ、人に対する恐れというのが一番多いかもしれませんが、人から拒絶されたらどうしよう、断られたらどうしよう、これは結構あるみたいです。例えばこの結婚を申し込もうとするときに断られたらどうしようと悩む男性が多いらしいんですよ。結構多いらしいんです。なんか装飾系とか言われてしまう、そういう非常にこの傷つけられること、拒絶されることをもう極端にこの恐れてしまう男性が増えています。それ過去にいろんなひどい経験を受けたということもあるかもしれませんが、でもこの人に対する恐れ、あの人に拒絶されて見捨てられたらどうしようという恐れは強いと思います。同胞のユダヤ人に拒絶されて口汚く罵られたパウロの中には本当に深い傷がありました。ですからそう簡単に心を開けない、しっかりとガードしとかないとまた傷つけられてしまいますから、この人とまともに心を本当にこう悩んでいることも打ち明けられないんです。人に対する恐れがあってこうガードしてしまう。また病気や死に対する恐れもあるでしょう。健康のうちは当たり前だと思って感謝もしなかった。ところが少しひとたび病気になったり怪我をしたりして、それが当たり前じゃないということに思い知らされていく中で、しかしそれが本当にいつ治るかわからないとかですね、もしかしたらそのことで命がそんなに長くないというふうに思っていくときには、非常にその病気とか死に対する恐れを抱くと思います。死を受け入れていくために必要なことが2つあると言われています。それは神様に受け入れられているということをまず知る必要があると言われています。それはイエス様の十字架を信じる、その信仰によって神様の愛を受け入れていくということでありましょう。決して神様に見捨てられているわけじゃない。厳しい裁きを神様が与えようと待ち構えているわけではない。神様はそのために私たちの身代わりになって、その神の罰を、呪いの十字架を受けてくださった。ですから神様にすでに受け入れられている。ただ向きを変えて神様の方に一歩近寄ればそれでいい。神様に受け入れられるんだ、それを知るためにとても、それが死を受け入れるために必要なことの一つと言われております。また死の後に関係がまた再び与えられていく、再会することのできる希望がある。死は全ての終わりではなくて、またそこで、その死の向こうでいろんな方と再びお会いして、あなたがね、先に天に行ってからこんなことがあったんですよって言って、長々とよもやま話ができる。こんな辛いこともありました、でもこんな嬉しいこともあったんです。そういうこの関係がですね、全部なくなってしまうんじゃなくて、やがてまた与えられていくんだ、そういう希望を持つことが必要だというんです。そうでないと死を受け入れられない、ただ恐ろしいものと思ってしまいます。しかし死の向こうの希望はイエス様が復活なさったということにはっきりと、確かな根拠があるところです。将来に対する恐れもあるでしょう。いつこの会社を辞めさせられるだろうか、この会社はいつ潰れるだろうか、いろんなことがありますよね。これ私は思うんですけど、心配しようと思ったらいくらでも心配の種があります。こうなったらどうしようとか、あなったらどうしようと考え始めたらもういくらでもありますよ本当に
まだ起こってないですから、こうなるかもしれないとかですね、思ったらこれもう寝れなくなりますね、本当に。もう恐れでがんじがらめになって何もできなくなってしまいます。しかし、神様は恐れないで、私が共にいるから、そんな風に語っておられます。恐れるなという言葉と、私があなたと共にいるからという言葉は、結構いろんなところでセットになって語られています。旧約聖書のイザヤ書というところを開いてみたいと思います。イザヤ書の41章と43章を少し見たいと思います。まず見たいのはイザヤ書41章の10節。このイザヤ書は大体3000年近い昔に書かれたと言われておりますが、この3000年間本当に多くの人たちを励まし続けている力強い神の御言葉が記されております。41章の10節を見ましょう。よろしければご一緒にお読みください。イザヤ書の41章10節、はい。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを清め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。ありがとうございます。ぜひなんか印かメモしておいていただいて、後でまたじっくり、見てください。暗証請求ができる人はぜひこの箇所は覚えるといいと思います。聖書を覚えると、とっさの時に神様がそれを思い出させてくださって助けてくださいます。たとえ聖書を読めなくてもですね、その御言葉を神様が思い出させてくださるということが起こります。もう一箇所見たいのは43章、イザヤ書の43章の1節から5節の言葉です。そこにも恐れるなという言葉と、私があなたと共にいるからという言葉が繰り返し語られています。イザヤ書43章1節から、5節、少し長いところですが、よろしければ一緒にお読みできたらと思います。1節から、43章の1節から5節読みたいと思います。さあ、はい。だから今、ヤコブよ、あなたを送り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を見るときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の証金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。そこまでにしたいと思います。一節にもありました、恐れるな私が、あなたをあがなった、そして、火の中、そこにも神様が一緒にいてくださるから恐れなくていいんだ。そして、五節にも繰り返されていました、恐れるな私があなたと共にいるからだ。新約聖書に行きますと、その方はインマヌエルという名前で呼ばれるようになります。以前書にそのことが予言されていましたが、このインマヌエルという意味は、神が私たちと共におられる、神様が私たちと一緒に近くに、そばにいてくださるという意味です。そういうふうな、お名前で呼ばれる方はイエス様であります。イエス様のこの別名インマヌエルと呼ばれると、 言われておりますが、その方は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されています。最後にそこだけ見てお祈りをしていきたいと思いますが、マタイの一番最後を開いてみましょう。マタイの福音書はインマヌエルで始まってインマヌエルで終わるんですけども、私たちと共に生きてくださる、共に苦楽を共にしてくださる、そんなイエス様の姿を紹介しています。マタイの一番最後28章、そして一番最後の言葉20節をご一緒に見ていきたらと思います。マタイの28章の20節の言葉です。はい。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもどんな時にも always あなた方と共にいます。それが私たちの信じているイエス様ですので、その方と共に、この新しい1週間も歩むことができたらと思います。短い時間それぞれ祈りの言葉を持って祈っていきたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。恐れるな、私があなたと共にいるからだとパウロにもあなたは語りかけてくださいました。神様は時にパウロも恐れを抱き、また孤独の中で押しつぶされそうな、また諦めた、落ち込んでしまった弱さを持った普通の人であったことを聖書は記録しております。神様、私たちも同じ弱さを抱えていて、時に本当に、恐れを抱き、また不安になり、また孤独の中で一人ぼっちの中で神様、悩んでしまうものであります。そして、今使わされているところにも見切りをつけたいと願うような愚かなものでありますが、しかしそうではなくて、主よ、今使わされたところに主が共にいてくださり、そして主はそのすべてをご存知で、また主はすべてのことを働かせて益としてくださろうと、その苦しみの中でこそ私たちを練り上げ、さらに養い育て、そして私たちを通してキリストの素晴らしさが輝き出るように、神の国が広まっていくように、そこに置かれていることを覚えます。どうか神様、あなたが、いつもお共にいてくださることを忘れないで、そのあなたと共に、新しい習慣それぞれのところに使わされていくことができるように、どうぞ私たちを助け、また導いてくださることを心からお願いいたします。続く聖餐式の時も祝福してください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。